今日の聖書箇所は、ヨシュア記6章1節から21節で、角笛を吹き鳴らし、時の声を上げようと、いう題ですが、エリコという町は、今から8000年前、世界で最も古い町として、知られている、そして最も深い町、海抜マイナス250メートルの位置にある町なんですね。この町がカナンの地を占領しようとするヨシュア率いるイスラエルの民の前に、立ちはだかっているわけです。で、神様はまずはじめにこのエリコの町をイスラエルに与えると約束されました。これまでの経緯に関しては、詳しく述べる時間が限られていますけれども、このエリコの町は城壁に囲まれていました。少しお見せしたいので、クリックしていただけますか。これはエリコの現代の町の様子です。夏見足が茂っています。泉がかなりあるんですね。それで、緑も結構ある町です。次お願いします。エリコという町の位置はこの真ん中辺に、視界の水色の視界の左上、エリコって見えますでしょうか。イエス様の話の中にエルサレムからエリコに向かう祭司とレビ人の話が出てきます。そしてサマリア人の話が出てきますが、そのエリコ、ザーカイがイエス様と出会って救われた町でもあります。次お願いします。これが考古学者たちが発掘したエリコの町の城壁跡です。次お願いします。そして想像して書いた、ヨシュアたちが攻めていった時のエリコの町の想像図ですね。はい、ありがとうございました。言葉だけではとても説明しきれない時にこういった画像を時々紹介いたしますけれども、この町を獲得するために神様はどういう方法を教えられたかというと、角笛を吹き鳴らし時の声を上げようというこれだけだったんです。普通戦いというと剣を用いて、あるいは今ですと銃を用いてとかいうふうに武器を用いるわけですが、イスラエルの民がカナンの地を占領していくときにそういうシーンも出てくるわけですが、まず最初は奇想天外な方法だったんです。全く考えられない方法、角笛を吹き鳴らし、そして一日は一周町の周りをどのくらいの距離なのか分かりませんが、仮に1時間としましょう。1時間かけて町を、今のエリコの人口は2万2000人ですが、当時どのくらい住んでいたかは考古学者たちの話の中でも確定はしていません。この秋に選挙区の女性の集いにお見えになる講師の先生は、菊池実という先生で、イスラエルに長く住んで、考古学の学びもされた方ですので、知りたい方はその先生にその時お聞きくださってもよろしいかと思います。考古学の発見で聖書に書かれていることがかなり明らかに分かるようになりました。そしてこのエリコの町を攻略するにあたって、1日に1周、そして7日目は7周回る。その間一切人間の声を、言葉を出してはならない。7人の祭司たちが角笛を持って角笛を吹き鳴らしながら行進していくわけです。そしてその前後を武装した兵隊たちが歩いているわけですね。エリコの町に住んでいた人たちはその光景を見ながらどんな心境になっていたでしょうか。それはもう想像するしか分かりませんが、震えていたかもしれません。 神様はこの6章の2節で、見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡したと約束されています。まあ、例えて言えば、ある資産家から私たちに多額の高額な金額の小切手が渡されました。これあなたにあげましょう。金額を見てびっくり。しかしそれを実際に手にするためには、銀行に行って自分が何者であるか身分を証明して、それを受け取る必要があるわけですね。約束を与えられている、小切手も与えられている、でもそれを現実に自分のものとして受け取るためには、銀行に行ってそういう手続きをしてというステップがあるわけです。神様はヨシュアとイスラエルのためにエリコの町を与えると約束されましたが、それを獲得するためには彼らはこのような方法を、まあ方法まで神様から示されて、それに従うという行動が求められたわけです。そしてこの戦いは人間の戦いではない。まあ民主主義的に人道的に考えれば、ここで語られていることは現代人の私たちには到底受け入れられない内容です。神様ひどいという意見がクリスチャンの中からもたくさん今も出てきています。これは人間中心主義で育っている私たちの感覚が操作しているわけです。でもモーセやヨシュアは人間の理性や常識、人道的なものの考え方で、もし神様を信じていたらこの聖書もなかったでしょうし、私たちの罪の許しとか永遠の命もなかったわけです。アブラハムが長年待って待って待ってようやく与えられた息子イサクを私に捧げなさいと言われたときに、人間の親だったらそれはひどいと言うでしょう。でも一切聖書にはそういうことは書いてないんです。翌朝早くアブラハムは従ってモリアの山に行ってイサクを捧げるわけです。そこには人間的なそれはひどいとか神様はあんまりだとかいう言葉を持っていない。もちろん心中はいろいろあったと思いますが、神様の命令に対して議論するのではなくて、従うか従わないか、それだけが求められているわけです。そして従った結果どうなったんですか。神様は分かった。お前の信仰はよく分かった。あなたは一人子イサクさえも惜しまずに私に捧げた。神様がその手をとどめたわけですね。剣を持っていた手をとどめて、そして代わりの羊の生贄をそばに置いといてくださった。そのアブラムの信仰が神様の前に義とされて、その信仰によって私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって義とされる、受け入れられる信仰のモデルとなったわけです。ですからここで描かれているヨシュアに対する命令も、神様はそれ冗談でしょうと普通だったら言いたいような方法ですよね。角笛を吹き鳴らして何が始まるんですか。まあラッパと書かれているところも実は角笛というものだと知っておいてくださればいいと思いますが、しかし人間の憶測や人間の考えが基準で物事が進むってことは聖書の中ではありえないんです。人間が中心で人間的な方法で進んだら必ず失敗する、惨めになる、そして滅びてしまうという結論があるわけですが、信仰によってその命令を信じて従った結果は人間の思いをはるかに超えた祝福だということを聖書は教えているわけです。この6章の前の5章の最後の段落では13節から15節で、 このヨシュアがエリコにいた時、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシュアはそのようにした。つまりエリコ攻略戦というのは、ヨシュアが一応イスラエルの指導者であり司令官ではありますけれども、まことの司令官、軍の将は私だと神様がここで現れていらっしゃるわけです。今私たちは肉眼で主を見ることはありませんけれども、例えば今年私たちが計画している、これから始まるライフラインの集いもそうですし、7月にはニューライフの韓国の学生が10人来て2週間近く活動して伝道の働きを進めていくわけですが、そういった一つ一つの働きを霊的な戦いと言います。サタンが支配し人々の心を握っている、そういう中でイエス・キリストの福音を伝えて人々がそれを受け入れて信じて救われるためには、その閉ざされている心を開く力が必要なんです。6章の一節は、エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかった。私たちが人間の力で頑張って福音を伝えても人々の心は固く閉ざされたままです。偶像に満ちたこの国に生まれ育った人々の心は言葉だけでは開かれないんです。熱心だけでは逆に心を閉ざしてしまうことが多いんです。これは私たちの戦いではなくて主の戦いだという意識を持っていく必要があるんです。御言葉一箇所、すいません、今日は打ち合わせが、これはダビデっていうイスラエルの王がまだ王になる前にペリシテ軍と戦う時の言葉ですね。ここに集まっている全ての者も剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだと語っているわけです。これが時代を通じて私たちが認識しておくべき大事なポイントですね。私たちも何か計画をしたら自分が頑張って一緒に協力して、それはもちろん必要なことではありますが、本質的なことはイエス・キリストの御言葉を、十字架の福音を伝えていく働きは私たちの戦いではないということです。教会の働きでさえもない。じゃあ何だ、主の戦いだということです。主の戦いを進めていくときには主が中心に、主が軍の将として司令官として立ってくださるように私たちが祈って信頼して、そしてその戦い方までも聞いてそれに従っていくということですね。ですからヨシュアはここで今までモーセの後継者として自分が選ばれて油も注がれて、イスラエルの人々も私たちはモーセに従ったようにあなたに従いますと言ってくれた、リーダーとして認めてくれた、そして自分はリーダーだと信じていたんですが、ここで改めて真のリーダーは主だ、神様だとここで納得したわけです。 ですからあなたの足の履物を脱げ、まあ日本だと下駄を預けるということも使いますが、主導権を明け渡すということですね。私たちはまあそんな強くもないのに、自分が何か王様であるかのように、神様であるかのようにプライドを持って自分が中心だと思いたいところがありますが、イエス様を信じてからそれが砕かれて砕かれて砕かれて、砕く字は石に9と10がありますね。90回ぐらい砕かれないとなかなかそれが実現しないことなのかもしれませんが、人生のさまざまな浮き沈みによって私たちのプライドが砕かれて、神様の前に本当にひれ下ることができるように変えられていったときに、この戦いは主の戦いだと自分の足の靴を脱げるように、神様が憐れみを持って取り扱ってくださるので、まあ、私たちを心配することはないわけです。信仰の戦いは主の戦いだ。今年これから取り組んでいこうとしている一つ一つの働きの時に、この御言葉を思い起こしましょう。そうすると神様に対する信頼と期待が増し加わってきます。そして信頼が増し加わってくると、義務的に感じた祈りが自然に私たちの内側から出てくるということも経験するでしょう。そしてその祈りの呼びかけに対して応答する人が増えてくるでしょう。ライフラインの集いの先ほどのプレ大会もそうですが、誰かが、まあ、熱心な人が行けばいいという気持ちも人間には起こるかもしれませんが、でも私も祈り手として必要とされている、私の祈りがこの主の戦いのために必要とされているという自覚が、あるいは促しが生まれてきたならば、ぜひ従ってください。都合がいろいろあるでしょう。私にはとてもそんな時間はない。じゃあ行けなくても5分でも10分でも許された、与えられたその時間があれば、同じ場所には集えなくても一緒に祈ることはできるわけです。この信仰の世界というのは、体はそこにいなくても心は通じている世界なんです。祈りによってつながる世界なんですね。その祈りの世界を知るためには、やはり祈りの手を挙げるということが必要なんです。これは降参ではなくて、いや実際降参なんです。神様の前に降参して、私ではありません、あなたが主です、あなたが戦ってください。そうすると答えが来るわけです。その答えをいただかなくて、私たちをこういうふうに計画した、このように役割が決まった、何時何分にというような細かい計画も必要ですけれども、大事なことは主が軍の将としておられるということ、これをいつも覚えることですね。さあこの不思議な作戦を見ていきますが、城壁の周りを1日1回、7日目は7回回る。その間無言を貫き、角笛を吹き鳴らす行進を延々と、まあ、続けるわけです。これに耐えられる人は現代人にはいないと思います。こんな無駄なことをやってて何になるんだ。でこういう認識がありますと、祈っても何にも始まらないという恐ろしい言葉が出てくるのは絶対避けないといけないと思いますね。祈って何の効果がある、まあ、インスタントスピードを求められるこの世界では、こんな悠長なことをしていられないという脅迫観念が生まれてくることを想像できます。早く早くと私たちも世の中からせかされているし、もう早くしないと置いていかれるという、そういう観念が、まあ、世の中に蔓延している。サタンはその背後で笑っているわけですね。祈って答えを待つというこの忍耐深さを私たちは育んでいるだろうか。あまりにも便利な世の中に生まれ育って、ボタンを押せば出てくる式の そういった答えを求めてしまいやすいところからやっぱり一歩離れて寂しい場所に静かな場所を求めて出ていく必要があります。イエス様は聖霊に満たされた時にどこに行ったかというと荒野に行きました。聖霊に導かれて一子一人いない、しかも 今ですと誘惑の山と呼ばれる山に出て行って、そこで40日間断食して神様にこれから始まる3年半の戦いのために備えたんですね。それを一つのモデルとして私たちは学んでいるわけです。40日間でなくても断食も素晴らしい神様との交わりと、そして力を受ける方法ですね。断食を経験したことがない方は天に召されるまで一度は1食抜くか3食抜くか1週間抜くかはそれぞれ自由ですけれども、体力差もあるし勝手に無理してはいけないんですけれども、神様の前に近づく重要な方法としてイエス様が、あるいは旧約聖書の偉人たちが模範を示してくださっています。試してみる価値はあります。そしてそのように従って7日目に時の声を人々が上げたときに城壁が崩れた。人手によらず城壁が崩れた。その城壁は、まあ、考古学者がいろいろ調べてレポートしている中では、まあ、厚さが2メートル、高さが8メートルというような数字もあります。それが一気に崩れたわけですね。そしてかなり2、30年前の本の中にあった記録を記憶しているわけですが、その土の中から深いところから、焼けた石が、まあ、大量に発掘された。それはエリコの城壁を作っていたものだろうと言われていました。まあ、そんなことをこういっぱい挙げても果たしてそれが本物だという証明ができるかどうか分かりませんが、理性と常識を超えた作戦をヨシアたちは遂行しました。そのためには信仰の従順と忍耐を要するということが分かります。そして本当の武器は何かということを見ていきますと、武器は単純なんです。クリスチャンが持っている武器は本当に単純です。祈りとそして御言葉だということですね。この方法さえ分かっていればどんな敵に向かっていくときでも、どんな恐ろしい問題にぶつかったとしてもクリスチャンは守られ、そこで勝利していくことができます。この世でどんなステータスを持っていなくても、どんな能力を持っていなかったとしても、祈りと御言葉さえあれば私たちは天と地を作られた全能の神の力を受け取ることができるわけです。これほど強い人はいないんです。だから弱い時ほど私たちは強くなれるんですね。その原則を覚えてこれからも戦っていきたいものです。もう10時11時半になりましたね。一つだけ、先週の月曜日4月30日に新札幌聖書教会で、研修会がありました。テーマは放送伝道と教会の、まあ、役割でした。放送伝道、まあ、ライフラインの集いも放送伝道の一環です。で、北海道に今540万人ほどの人が住んでいますが、その540万人に届く電波を持っている民間の放送局は HBC ですね。で、この HBC から流れるライフラインの番組を見てメッセージを聞いた人、あるいはラジオでも世の光生き生きタイムという番組が放送されていますが、 このラジオは日本で一番長く続いている番組です。でライフラインの素材はまあテレビですから、ライフラインはテレビですから、まあ、歴史はそれほどでもないとしても多くの人々が聞いている番組です。その中で、研修会で紹介された証しを、まあ、ここで紹介して今日のメッセージのまとめにしたいと思いますが、まあ、電波を使って福音を伝えるという方法はお金がかかりすぎるという方もいます。毎月100万ほどのお金が必要とされる。それだったら他の方法を考えた方がいいんではないかという意見ももちろんあるわけですが、540万人の人々が住んでいるこの北海道で教会のないところが8つの市町村がある。じゃあ誰がそこに福音を届けに行くのか。全ての作られたものに福音を伝えるのが教会の使命ですよね。私たちもその使命の一端を担っているわけです。まあ幸い伊達も室蘭も登別も教会がありますけれども、じゃあ総別所は、豊子町はというふうに見ていきますと、多くの人々が教会のない地域に住んでいるということが分かるんですが、電波はそういう人々に届くことができるわけです。一つだけその証しをしますが、札幌の教会の方ですけれども、あれは9年ほど前のクリスマスの時期だったと思います、まあ、2003年のことです。その日は眠れず朝までテレビを見ていました。朝方目の見えない女の人がピアノを弾いている番組が目に留まり、綺麗な歌声について聞き入ってしまいました。続いてバイブルコーナーというものがあり、これはキリスト教の番組なんだと知りました。しかしキリスト教の番組だからといって拒絶はありませんでした。なぜなら私はその時期とても神というものを求め知りたがっていたからです。その18ヶ月前ほど前に私は仕事の人間関係で疲れ、職場から逃げ出し街をさまよい、気がついたら列車に飛び込もうとしました。跨線橋の上から遠くの駅に列車が見えます。あれが来たら飛び込もうと思いました。しかし待っても待っても遠くにいる列車は一向にこちらに向かってくる気配がありませんでした。遠くに沈む夕日を見ていたら故郷の両親のことを思い出しました。死を思いとどまった私は遠く離れた故郷に帰り、次の日の朝刊を読んで胸を突かれるような驚く記事を目にしました。何々駅で人身事故。なんと自分が飛び込もうとしたその列車に別の人が先に飛び込んでいたのです。その時私は自分の命は何かわからないが、尊い命の犠牲の上に生かされていることを感じました。この経験から私は以前に読んだ三浦綾子さんの小説塩刈峠を思い出し、この中にその答えがあるのではないかと探し始めました。そんな時にライフラインという番組に出会いました。まあ少し割愛して、もしかして私の身代わりに死んだのはこの番組に出ているおじさんが言っているジーザスって人なんじゃないか。しばらくして三浦綾子さんのこの土の器をもという本の中に、興味を持ったらお近くの教会に来てくださいと書いてあったのを思い出しました。その教会を探して今住んでいる平岡に引っ越してきていて、妻が英会話を習いたいと言い、近くのスーパーに貼ってあるチラシを見つけました。そこには平岡福音キリスト教会と書いてありましたので、ライフラインで紹介していたお近くの教会と一致しました。民放のテレビで何年も放送している番組だから真っ当なところだろうと思い、妻にあんた英会話行きな、俺礼拝行くからと言ってお近くの教会に通うようになりました。その妻も英会話の交わりを通して一緒に礼拝に行くようになっていました。まあ、そしてこの二人はその教会でイエス様を信じて洗礼を受けたわけですね。 まあ、今日のメッセージとどういうつながりがあるかというと、この手間のかかるお金のかかる方法として電波を通して福音を伝えるということをどう受け止めるかということですが、ある意味でこれはパン、水の上にパンを投げる働きとも言われています。皆さん水の上にパンを投げますか？投げませんよね。でも神様の働きって時々そんな風に見えてしまう、感じてしまうような特徴があるということです。いくら祈ったらいいの、いくら献金したらいいの、際限もなくなんか献金ばかりがこう頭に浮かんでくるような錯覚も起こる可能性があるんですね。いくらやったって人は救われない、なかなか教会に来ない、まあ、そんな反応を見て諦める人も教会もたくさんあるわけです。しかし北海道でこれだけ長い間この働きが進められているということは何の力ですか。やらなくちゃいけないという義務感だけだったら続かないわけです。でもこれは主の戦いだと信じている人が数人でもいれば続くわけです。一時ラジオ放送やめようという、もう経済的にやっていけないという、そういう危機的な時何回もくぐり抜けながら、その都度新たに祈りの手を挙げた時に多額の献金が寄せられ、匿名の方からそのような特殊献金が捧げられて危機を回避し、そして福音が途絶えることなく続けられてきたということは、この角笛と時の声に通じるものがあるわけですね。挙げた祈りの手を下ろさない、まあ、下ろさなければ疲れてしまうわけですが、その祈り手を支えるために私たちも祈りの手を挙げていくと、本当にそのことに使命を感じ、重荷を感じている人の手が、あのモーセの疲れた手をアロンとフルが支えたような働きを私たちがすることによって、その信仰はますます強められていくわけです。モーセが手を挙げている時はヨシュアが優先になったとありますね。イスラエルが優先になった、もう手を挙げているとアマレクが優先になった、イスラエルの敵であるアマレクが、そして私たちクリスチャンの敵であるサタンが、私たちが手を下ろしかけたらよしとのさばってくるわけです。こういう霊的な構図を知っておくならば、私たちは祈りの手を下げたいと、もう疲れてきた、いつまでだというような思いから解放されて、そして自分ができない時に代わりにの人がもうサポーターがいるということが分かると励まされて、またスタートするわけですね。神様の働きがこの時代ますます必要とされています。多くの人々が生きる目的が分からないで、この世の刹那的な、そして目先のことで人生をあっという間に終えてしまう、滅びに向かっているその現実を見て、私たちは今何をしなければならないのか。それは単純なことです。イエス様がそうされたように、また信仰者たちが、聖書の信仰者たちがそうしたように、神様の前に出て祈る時間を持つことです。角笛の音は、角笛を吹き鳴らすときに神様が私たちを覚えてくださるという意味があるんです。そこを出していただきましょうか。あなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と親密の日に、自分たちの捧げ物と交わりの生贄の上にラッパを吹き鳴らすなら、あなた方は自分たちの神の前に覚えられる。ラッパ、これは角笛のことを意味しますね、を吹き鳴らすなら、あなた方は自分たちの神の前に覚えられる。素晴らしい御言葉です。角笛の音は、ラッパの音は祈りです。隠れたところで祈るときに、私たちは父なる神様に見られて覚えられて、その祈りが届くわけですね。イエス様は 隠れたところで見ておられるあなた方の父の前に祈りなさい、父に祈りなさいと勧められました。私たちの祈りの生活は今どうでしょうか。祈りの祭壇を築くようにと勧められていますけれども、祭壇は崩れる時があります。そしてもう一度気づき直す時があります。気がついたら気づき直せばいいんです。祈り始めたらいいわけです。そして一人で祈る時間を確保しながら一緒に祈る人を探すわけです。誰でも同じ志を持つとは限りませんから、本当に痛みも喜びも悲しみも分かち合える、そういうクリスチャンの兄弟姉妹を求めて、あるいは家の教会に参加して一緒に祈ると、私たちは神様に覚えられて、私たちの祈りが用いられて、神様の偉大な御業を見ることになる。それこそ神体験をするようになるわけですね。そしてもう無理だと思っていた壁が崩れる経験をするわけです。人々の心が開かれていくっていう経験をするわけです。福音を伝えてもどうしても信じなかった方が、ある日突然私もイエス様を信じたいというようになる奇跡を見たいですよね。今年そういう神様の御業を一緒に見たいと思います。私だけではないと思います。イエス様はエリコの町で、このヨシュアの時代から、1500年後にエリコの町を通られた時に、そこにザーカイがいました。主税人の頭、人々から嫌われ、決められた額以上の税金を取り立てて懐を肥やしていたそのザーカイが、みんなに嫌われているのをイエス様はご存知だったんです。しかしそのザーカイをイエス様は、今夜私はあなたの家に泊まることにしたいから、そこでザーカイの心が開かれて、そして彼は救われて作り変えられて、自分の持っているものを貧しい人々のために用いていく人に変えられていきました。そのような御業がイエス様を信じる私たちを通してもなされていくわけですね。そしてこの人もアブラハムの子なのだと、昨年ここで広瀬薫牧師がそのザーカイの救いのメッセージをした時に、アブラハムの子という意味は、アブラハムを通して神様が祝福を全世界に流していく、祝福のもといとするという意味だと語られました。アブラハムの子、私たちもそのアブラハムの子です。受けた救いの恵み、その喜びを人々に流していく人だということをイエス様はザーカイに語られたということですね。そのような救いの御業に預かった私たちが、今年神様からどんなチャレンジを受け、どんな期待を受けているか、このメッセージをお聞きになっていろんなことを思い巡らされたと思いますが、祈りと御言葉の生活にさらに邁進して、壁が崩れる、人々が救われていく、その御業を共に見ていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、神様の方法は昔も今も変わらないことを教えられます。人は知恵とお金と方法を追求しますが、神様は神を求める人を求められ、祈りを愛する人を求められ、従う人を求められていることを覚えます。私もその一人となることができるように、私の内側を作り変え、そしてあなたの心で満たしてください。あなたがなそうとしておられる御業を私も参加して行うことができますように、祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。